Wonderful Science。
こんばんは。この番組はサイエンスをワンダフルにお伝えします。今日のゲストはトルコ出身のオズさんです。京都府立医大薬理学、今年博士コースを卒業されました。そして今日のテーマは薬についてです。トルコといえば世界三大料理の一つ、スパイス大国でもあります。このスパイス、聖書にも登場する古くから薬として使われてきたそうです。先ほどちょっとお話しさせてもらったそのがんの患者のためにオーダーメイドできる薬があるんじゃないかっていうふうにお聞きしたんですが、
ある薬は皆さんに同じ気を与えます。人間は遺伝子としてそれぞれ違います。同じ人間、兄弟でも、双子以外はゲノムがほとんどぴったり合ってないから、この10年ぐらいから個人患者さんが何に強い何に弱いと決めて、後でそれに対して薬をあげようという運動が、
運動、新しい動きということですか。
研究というとても強い研究で、
すごいね、
てますけれども、それが簡単でできる方法どうなる将来でか分からないんですけれども、医学はその辺に向かってる、
向かってるんですね。なるほど、薬のオーダーメイドですね。自分の遺伝子に合った薬を作ることができる、これをいかに安く作るかっていうのが今後の課題みたいですね。ところで日本の薬、それから世界の薬、どういうふうに違うんでしょう。技術は発達してるんでしょうか。そこのところを聞いてみました。
アメリカより上手なところもあるかもしれない。
アメリカより発達してるところもあると思う。
そう、もちろん一番もアメリカあるところです。スイス、
アメリカ、スイス、
ドイツです、ね、
ドイツ
で、最近インドは多分数カ年後でほとんど外から薬買わない、買わないようにするかもしれない。
輸入しないっていうことですか。
そうです、
そんだけ自国の薬がいいと。
自分で薬を作れるように、それはとても大事な技術ですね。まだトルコはそれほど自分のその技術を持っていません。
やっぱ自国で作る薬が、トルコの人が作った薬はトルコ人に一番合ってるという意味でですか。それとも経済的とか何かあるのかしら。
まずは経済的です。
経済的、
経済的に自分の国で作れるのはどれぐらい安くはっきりわからないんですけれども、薬というものは買わないといけないものだから、
そうです
よ
ね。
いつからいつ貧乏であっても、だから自分の国で作ったら簡単で買える。で、インドという国はこれができたということはとても素晴らしいと思います。何よりも新しい技術を作る力と。日本の上部ですね、最近はジェネリックとかいろいろ。
ジェネリック、最近よく聞くこのジェネリックとは、企業が作り出した有名ブランドの薬、この特許が切れてしまった時、他の会社がその特許料を払わず安く製造販売した薬ということです。まるで百均みたいね。
中
身は一緒なんですか、そのジェネリックっていうの
は。ほとんど一緒にですね、一緒ですけれども、ちょっとだけ違ったりしてて、でも結果的に影響は同じ。法律的に権利が持っているから、会社にその権利は、その病気が続けますけど、権利的にはジェネリック作れるようになっているから、安くてその患者さんにこのジェネリックの薬を出せる、
出すことができると。へえ。その今の薬を作る上で流行ってる傾向としては抹茶ですか。抹茶だけではないですよね。
抹茶と豆腐とインドのカレーですね。いろんなものを混ぜてるでしょう。
はいはいはい。
しかもすごく匂いがしてます。抹茶も匂いがしてます。
はい、しますね。
影響あるものが匂いもしてるかなという。だから抹茶といえばいろんなこと、中ではいろんなことがあります。いろんな分子がいろんなものがありますから、それの中で匂いが一つの分子から出ているかもしれないんで。
なるほど。
全部匂いじゃなくて、だからマッチョの中で何が役に立つんでしょうとか、
うんうん、
あのリンゴの皮でいろんな分子があって、何が匂いしてる、その匂いしてるものが本当あのがんにも役に立つかな。だから明らかにはがん、あの匂いと健康 の、 あのアロマテレビということが、
はい、
流行ってますね、ます
ね、
うん、健康とあの すごく関係があるものと思います。
あ、なるほど。あの仮説ですけれども、例えばリンゴの中に匂いのする分子と匂いのしない分子がありますよね、2つ、
はい、
その中で匂いのする分子がひょっとしたら健康にいいんじゃないかと、匂いがしない分子よりいいんじゃないかっていう、
それは面白い研究ですね。それはあんまり、うん、
まだなされてないですね。
なされてないです
ね。うーん、
だからそれは科学者たちは何が匂いしてる、何がしてないということをよく知ってるので、うん、もしかして匂いしてるやつが本当、だから匂いのどれぐらい匂いしてるんだったらどれぐらい健康に役に立つでしょうということをちょっと調べないとわからないんですが、あんまりそんな、うん、そんなこと私見たことがありませんので、
聞いたこともないし、
聞いたこともない、面白いかもしれない。
いや、いい加減な仮説立てましたね。なんか直感的な話なんですけれども、後半はトルコの薬について、そしてスパイス大国であるトルコの食文化、日本の食文化の違いについて聞いてみました。
私インド行った時ね、すんごい大学のでっかいのこんなぐらい、もう3センチぐらいブスッとかやられて、うん、いや そりゃないだろうとか思ったんですけど、トルコはどうですか？
まあ同じ通りですね。日本は本当に小さくて、プラスは簡単にもらわないということは、
はい、
病院に行ったり行った後で、そんな1日待ってた後で3つぐらい薬もらったり、
そうですよね。
トルコだったら薬の2週間分、1週間分もらえるということが、それは多分医学的にも間違っているかもしれない、それは分からないんですけれども、
もらいすぎてんじゃないみたいな。
そうですね、もらいすぎて分もあります。それでも分からないうちにたくさん使って、あともう一回同じ病気になったら風邪だとか効かなくなってる、それでどんどん薬はでかくなってるとか、それもありえるんですけど。
なるほど。では昔の薬はどうだったんでしょう？
トルコはフランスと中国一緒に入ってます。だからいろいろスパイスとかハーブとか使いながら、自分で薬なんというフォークメディスンだから、自民は自分でこれがこれに治すでしょうとそういったやつがたくさん皆さんの中で知られていて、それで子供時代からいろんな意見で、まあ 色があるものが匂いも出すということ、例えば一番思っているのは風邪ひいたら、うん、お腹が主には、
ぐるぐるキューってなりますよね。
そうですね。その時はレモンと
レモン、
ミントとレモン一緒にボイルして、はい
はい、あらまあ、すっきりしそうな
すごい匂いが、美味しい匂いが、
美味しい匂い、食欲について聞いてみました。
食欲、欲っていうんですかね、食べたいという気持ちが、例えば病気をされてる方なのかは食欲が減ると、がんの患者さんなのかは、薬をのいっぱい飲みますよね。だいたいその薬を飲むと舌の感覚とか鼻の嗅覚が変わってくるので、食欲を復活させるために何かその方法ってなんかいい方法ってあるんでしょうかね。
普通生活ですか、ガン
そうですね、
普通生活、食欲、実際にどうかわからないんですけれども、うん、まあ、聞いた限りはこのレモンが使うということで、レモンを水割りにして、オレンジとかレモンとかはすっきりしてるん
ですけど、
それはよく使われてる頃、自分でスパイスを持って 私、まあ、だいぶ2年3年ぐらい自分で自分のレモンジュースを持ってて行ったけど、
まあ、自前のレモンで、
あんまり例えばサラダとか食べるとき、それのサラダの、ソースはあんまり合ってないです。例えば
日本のソースはダメですか？
ダメではないんですけど、だからサラダといえば私酸っぱいということ。
ああ、なるほどね。日本のさ、確かに、ごま風味とかあるタルタルとか結構甘いですよね。
甘いです。
ああ、確かにみりんとか入れますよ。うん、日本の生活5年間もされていたら、まあ、いろんなこの食べ物はいかんだろうとか、この食べ物は好きだとなってありますよね。
いっぱいです。
大津さんの好きな、一番好きな食べ物は何だったんですか？
ちょっと日本の子供たちと同じかもしれない、ぜんざいが私。
あらまあらま、甘いですあれ。
甘いですね。8月熱々ポカポカで食べるほど好きだったんで、必ず1ヶ月で1回ぜひ食べます。まあまあまあ、プラス朝ごはんで、パンの上に納豆ですね。
納豆パンに納豆ですか？
パンに納豆でオーブントースター
。あらまあ、オーブンしちゃう。臭そう。
美味しいですよ。いや、私には本当にそれ臭くないんですけれども、私にはそんなに匂わないものが、日本人には関西人と言った方が、
そうですね、関西人は嫌いですよね。
そうですね、研究室で朝ごはんでそれして、なんかあるところで
研究室やったんですか？
ちょっと
だいぶいいんでしょ
う。嫌がられた。
トルコはある意味イスラム教徒の国ですが、小津さんにも嫌いな匂いというものが日本に来た時あったのでしょうか？
豚肉の匂いですね。それは焼いた。
焼いた後でその匂いとか、ラーメンとかの匂いが。
はい、豚骨ね。
苦手です。
苦手ですか。
豚肉は味的にはチキンとほとんど同じと思いますけれども。
そうなんですね。
私わからないんで、食べたらそういう絶対食べないということはないんです。羊の肉は。私たちは慣れて、それには慣れてきたかもしれないんですけれども、日本人にが、羊から作られたそのチーズの匂いとか、
臭いと思いますね。
そうです。そう言われたんで、だからいい経験でしたと思います。理解ということが大事ですね。
ああ、話はつきません。トルコ面白そうです。スパイスの歴史は大変古く、聖書にも登場しました。スパイスを薬として使っていたり、エジプトでは防腐剤、ミイラなんかにも使われていました。そして中世になると世界中を巻き込んだスパイス争奪戦になるわけです。そしてスパイスを発見するために新しい羅針盤、地図、火薬、船の技術が発展し、それとともに国の繁栄が移行していったそうです。それでは次回まで、さよなら。